ラジオセラピー幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。今日はこの夏滋賀県で開催された日本選択理論心理学会年次大会の中で行われた柿谷正樹会長によるカウンセリングのロールプレイング模擬演習をお送りします。相談の内容は実家のことで困っているという花子さん65歳からのもので、90歳の母親が認知症で施設に入所しています。弟が面倒を見ていて、その約束で弟は全ての財産を受け取っています。ところが最近になって弟から施設の費用を出してほしい、お金がないなら母の面倒を見ろと言われ困っているというものです。弟との人間関係を良くしようとは思っていないと言います。模擬カウンセリングですので、相談者の役を大会に参加していた学会員が演じています。介護の問題に直面している方多いと思います。では相談者の願望を聞くカウンセリングの中盤からお聞きください。
そうすると、これがごたごたしてなかなか難しいようだったら、お母さんを自分が引き取って近くで施設を探すっていうこともできなくはないってことですか？
万が一弟が亡くなってということではなくて、
弟さんはもういない、はい、口出しもできないという、
はい、はい、私が見るということですね、
うんうん、はい、それは難しいことですか？
難しいことではないですけど、ただそれは夫には相談まだしてないので、うん、今私が答えられるっていうのはもう見るつもりはあるとしか言いようがないんですけど、
じゃあ
そ
れを、はい、今日ここに来てね、帰る時にはどんな状態で帰りたいっていうふうに思われてます？
まあ弟がそういうふうに言ってきてるので、そのことに対してお金は援助できないけれど、うん、何かいい方法がないかなっていうふうな、その答えを見つけたいなとは思っています。
でも弟さんとの関係は別にこれ以上良くしようという気はない、
気はないです、
ないんですよね、
はい、
うん、悪くするっていうのは、
悪くする、悪くするつもりもないんですけどただその弟とか電話かかってくると、うん、私の主人も嫌な顔をするし、私もこう電話かかってくるとやっぱしもう愚痴るというか、それを主人は聞きたくないので、主人との関係はやっぱしいい関係でいたいので、
でそのやり取りを花子さんの、娘さんや息子さんはそのやり取りを知ってるんですか？
いえ、もう独立してるので、
娘さんや息子さんがね、
はい、
お母さんのおばあちゃんとのやり取りとかね、親戚とのやり取りをこう見てて、彼らにはどういうふうに対応してほしいと思います？
やっぱりおばあちゃんですから優しく接してほしいなと思いますけど、
そうするとこのままほっといたらずっと続くわけですよね。
多分いろいろ電話もかかってくる、
電話がかかってきてね、はい、と弟さんと話をするっていうのが必要になってきますよね。
そうですね、
そして場合によっては自分がお母さんを家の近くの施設にも入れていくということも一つの選択肢として考えて、
何か言われたらそういうかもしれないです、
それほどの覚悟で弟さんと話をしたときに何か変化起こりそうですか？そう、
覚悟を持ってですか？本音で話し合えるかもしれないですね。
今花子さんが弟さんたちのこうやり方を見てて、いろんなこう部分が透明に見えてます。例えばいくらお金があって、いくら入ってきて、いくら施設で使ってとか、
全く
分からない、
はい、全く聞かないし向こうも言わないし、
それを聞いたらどうなりそうですか？
弟が見てくれてたうちは、全く私たちもこう援助もしてないし、そこは感知するとこないかなと思ってたんですけど、やはりこういうふうに、お金を払ってくれとかってなると、実際に具体的には聞いていかなきゃいけないかなというふうには思っています。まだは聞いてはないですけど、
まあ、これ以上良くしたくないということであればいろんなことを思い切って聞けそうですよね。
そうですね、はい。
で最悪の場合は、はい、自分が引き取るよと、
うん、まあ、長女ですから、
うん、で施設に入ってもらって、うん、でその対応を娘さんや息子さんは見てて、お母さん立派にお母さんを介護してるよねっていうふうに見えたら一番いいんですよね。
立派にそうです ね見てくれればいいですけど、でも特に夫が主人がまあどういうふうに思ってくれるかっていうところが私の中ではちょっと不安、う
ん
う
ん、ご主人はどんな反応されると思いますか。
反対はしないと、
反対はしない、
しないと思いますけど、
ごたごた
いいよっていうふうにニコッとするかっていうとそうでもないような気もします。
それは自分もなんかこう関わってくるから。
当然そうだと思います。なるべく主人には迷惑かけないようにしたいとは思ってるんですけど、うんうんうん、やはり仕事をしてるとやはり主人に母のことをちょっと頼むこともあるかもしれないし、施設にちょっとこう行ってねとか着替えを持って行ってねとか、そういうことをお願いするかもしれないし、あんまりその主人に負担をかけたくないかなっていうのがあるので、そこの辺もちょっといろいろと自分なりには考えてはいるんですけど、
それは持っていく以外の方法で施設に届けることって可能です、
うん、それが私が実際に経験してないので、うん、なんとも言えないんですけど、なんかそういうふうに聞いたことがあるので。
ご主人もいないと、弟さんもいないとなった時に花子さんどうされるの。
どうしたらいいんだろうということになると、もう本当に家の近くで施設を探すしかないかなっていうふうに思いますけど、でも夜中でもいつでも、うん、行けるようなところであれば負担もなくなるかな、
うん、そうすると旦那に関わってもらうということを考えない方法もなくはないということですね、近ければ。
あ、そうですね、
うん、それほどの決意で弟さんと話した時にどうなるかですよね。
その決意でもってすると多分すごいことになると思います。
伝わる、
伝わるというか喧嘩になって、うん、あ、もうゼロの世界で縁切ってみるっていう感じになるかもしれません、うん、
でもこれ以上関係悪くなったっていいんですよね。
いいんです、いいんです。
日本選択理論心理学会の年次大会で行われた柿谷正樹会長によるカウンセリングのロールプレイング模擬演習をお聞きいただきました。この後は相談者と弟の人間関係に焦点を当てていきます。人間関係を良くしようとは思わないと言っている花子さんですが、どのように変わっていくでしょうか。この続きは次回お送りします。